ただいまより2022年6月19日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。26番。祈ります。主の祈り、天に発します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、彼らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文17、詩65編。朗読文17、詩65編。ああ、神よ、賛美はシオンにて汝を待つ。祈りを聞きたもう者よ、不義の言葉我に語り、 何時に選ばれ、何時に近づけられて、大庭に住もう者は幸いなり。我らの救いの神よ、地と海とのもろもろの果てなる極めて遠き者の頼みとする汝は、神は滞納を帯び、海の響き、大波の響き、されば果てに住める人々も汝の草々の印を見て恐る。汝地に臨みて水を注ぎ、神の川に水満ちたり、汝民ぞを大いに潤し、うねを平らにし、また御恵みをもて年の冠としたまえり、その滴りは野の薪を潤し、薪は皆羊の群れを着、もろもろの谷は田夏物に覆われたり、聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はヨハネの手紙1、5章13節から17節、新約聖書の447ページです。ヨハネの手紙1、5章の13節、神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。ここまでです。お祈りをお捧げします。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。梅雨空が続きます日々ですが、これも地上を潤す恵みの雨であり、アジサイやアヤメショウブなど季節の花々の美しさに心癒されていますことに感謝いたします。嬉しい青空が見えました今朝。リモートで礼拝の皆様とともどもにこの第一礼拝にお招きをいただきましたことを深く感謝いたします。どうぞ高らかに力強く主を賛美する礼拝をお捧げすることができますようにお導きください。たどりました7日の旅路は、毎日の気温の高さ低さに戸惑いつつ、体調を整えることに翻弄され、つぶやくことが多く、祈ること誠に薄く、あなたの御胸にかなうような祈りさえできないものでありましたことを御前に恥じ、ここに懺悔いたします。そんな私どもにもあなたは変わらぬ愛と憐れみを持って望んでいてくださいましたことを、ここに静まって改めて深く感謝いたします。どうぞこの礼拝においていただく御言葉によってしっかり正されて またこの世の旅路へと出ていくものとならせてください。世界では今日も争いが続いています。無益な人殺しが続いています。聞くに絶えないニュースが一日中流れています。島国日本に暮らす私たち、ただただ悲しく怒りを覚え、無力さを痛感するのみです。どうか戦いが一刻も早く収まり、どの国の人々も安心して暮らせる日が来ますように切に祈り求めます。そのために私たちが何をなすべきかもどうかお示しください。越谷教会を導いていてくださいます石橋先生、棚橋先生、清水伝道師、鈴木先生のそれぞれのお働きを祝し、ご健康をお守りください。付属幼稚園、教会学校の技を祝し、支え、励ましてください。集う子どもたちの健やかな成長を守り、奉仕される先生方の信仰とご健康を固くお守りください。病床にある兄弟姉妹方、辛さや悩み、不安の中におられる方、教会を慕いつつリモートの礼拝さえもかなわぬ環境におられる方々を思います。御言葉に生きることを思い起こし、神様がいつもそばにいてくださることを信じることができますように、どうか御手を差し伸べていてください。神様、求道中の方をどうぞ祝してください。信仰の確信を得られる日をあなたが備えていてくださいますようにお願いいたします。これより御言葉をいただきます。語られます棚橋先生を聖霊が強めてくださいますように、聞く私たちが素直な心でまっすぐに受け止めることができますようにお導きください。感謝と願い、リモート礼拝の皆様とここに集う皆様のそれぞれのお心の内にあるお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌298番。
信仰告白、使徒信条を唱和いたします。使
と信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、私たちの確信と題して、棚橋智恵美牧師です。
五章の十三節から、この手紙の結末に向かって進んでいきます。そこでヨハネは、私たち信仰者に神の子イエス・キリストを信じることによって永遠の命をすでに持っていることを確信させようとしています。聖書は人間の自然的な死のうちに、さらに深い死の意義として、人間の罪に対する裁き、審判的な意味を見ています。人は何らかの方法によって肉体的な死の苦痛を弱めて、その恐怖を負うことができるかもしれませんが、深い意味では死の恐怖を逃れることはことにはなりません。そして信仰者であっても、肉体の死はやはり残されるわけです。しかし私たちは洗礼において、キリストと共に罪とこの世に対して死に、キリストと共に生きるものです。真に死に打ち勝つ唯一の道は神の力による復活です。キリストが神に復活せられたように、私たちも神によって復活せられます。神の永遠の命が与えられるのです。ヨハネにおいては、洗礼を受けた時からすでにこの永遠の命を得ているということを主張しています。だから私たちにとって、死を思うことも思うことはもはや恐怖ではなく、神の永遠の命にのみ期待をかけます。これが私たち信仰者の確信です。そしてこの確信から祈りに対する確信が生まれてきます。今日の聖書14節15節に示されているように、祈りが、私たちの祈りが聞かれるのは神の御心にかなっていることにあります。主イエスが弟子たちに、ご自分の名によって願うことは何でも叶えてあげようとおっしゃったことが思い起こされます。主イエスの弟子たちへの約束、私たちへの約束です。私たちもこのように祈るとき、その祈りの瞬間にすでに神に願い求めたものをいただいていることになるとヨハネは示します。聖霊なる神の私たちに対する直接の働きによって生まれた 祈りが聞かれるという喜びに満ちた確信です。14節の何事でもというのは広い範囲を持つ言葉です。しかし続く16節では、あえて死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさいと言われています。さらに死に至らない罪と死に至る罪があることが示されています。罪とは神から離れてしまうことです。死に至らない罪と死に至る罪、許される罪と許されない罪があると示されます。これを言い換えるならば、一時だけその人を神から引き離す罪と、永久に神との関係を断ち切る罪ということになると思います。神との交わりを完全に断ち切る結果を招く罪があることをヨハネははっきりとここで指摘しています。この背景に、この厳しいヨハネの言葉の背景に、当時の異端の教師たちのことが念頭に置かれていると言われます。異端の教師たちとはどういう人たちであったのか、それは真っ向からイエス・キリストが人となられた神の子であることを否定し、キリストの十字架と復活による救いを否定する人たちでありました。使徒言行録4章において、聖霊が下った後、聖霊に満たされたペテロが宣言した言葉を思います。ペテロは聖霊に満たされて、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです、力強い宣言であります。その通り、イエス・キリスト以外には救いはないのです。イエス・キリストが人となられた神の子であることを、そしてキリストの十字架の救いを否定するのであれば、罪が許されることはないのです。これが死に至る罪ではないかと思うのです。救いへの道を閉ざしてしまう、そのことを思います。死に至る罪がある、許されない罪がある。ヨハネがこれほど厳しく指摘するのは、教会に対して、すべての教会に対して、いつの教会に対しても真実な信仰に固く立つことを何よりも訴えたかった、願っていたからなのだと思うのです。そしてヨハネはあらゆる罪を負に、すなわち神の戒めに対する違反であることを結論としています。罪は神に反抗してのものであり、神との交わりを破壊します。だからどんな罪であれ軽く見てはならないというのです。けれども死に至らない罪がある以上、許される罪がある以上、あらゆる罪が一様に重大であるわけではないことを知るのは、私たちにとって一つの慰めです。 取りなしの祈りの対象であり、かつ許していただけるのは弱さのゆえに犯す罪ではないでしょうか。その弱さのゆえに犯す罪を一つ一つ挙げるならば、実に様々であろうと思います。この手紙の4章20節でヨハネは次のように語っておりました。神を愛してると言いながら、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽りものです。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。私たち信仰者にもキリスト者にも、この世では地上ではさまざまな苦しみと戦いとが残される。いな信仰者であるがゆえの戦いが多いと言われます。私たちは皆誰もが弱さを抱えています。その弱さを抱えながら、私たちは兄弟姉妹を愛するということが本当にできているのでしょうか。愛することの反対が憎むことです。憎んだことがないとは言い切れない私たちなのだと思います。そこに信仰の戦いがあることを思うのです。憎むということは常に苦しみが伴います。憎しみは激しく湧き立つ感情であり、それ自体が苦しみであるからです。私たちは他者の苦しみを完全に理解することができません。旧約聖書には人間の罪深さを目の当たりにして苦しむその神の苦しみが感じられます。しかしイエス・キリストはただの苦しみではなく、十字架の上で想像に絶する苦しみをもって救う神を見せてくださいました。この手紙の中で兄弟というのは、その言葉は同じ母の胎から出てきたことを意味しています。私たちは神によってイエス・キリストにおいて新しく生み出されて福音に生かされています。永遠の命、これは私たち人間の考えや知恵で説明がつくことではなく、本当の答えは私たち人間の側から引き出すことはできません。それは神の秘められたご計画であり、神の神秘であるからです。大切なことは、私たちがこの神の神秘に踏み込むということをせず、この神の恵みの前に、神の屈指き御業の前に、その前に頭を下げることにあります。 神の恵みの賜物。その前に私たちは頭を下げて、そしてそのところから取りなしの祈りも、互いの兄弟姉妹の取りなしの祈りも、そしてその祈りが必ず叶うということの確信も、そこから生まれてくることを思うのです。私たちは御言葉に養われて、そのように共々に祈りを持って、この礼拝から礼拝へと続くものでありたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは永遠の命をすでに持っています。そのことへの恐れと感謝と喜びにあふれて、ともどもに神が私たちに与えられた戒めを守ることができますように、そして祈りが聞き届けられる、祈りを聞いてくださる神への確信が日々深くなりますように、ここに座られたお一人お一人を、そしてご自宅で共にお礼拝を捧げているお一人お一人を豊かに祝してください。この世界の中にどうぞ神の平和が訪れますように、そのために私たち一人一人が用いられますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌512番。捧げいたしましょう。
礼拝を守りました恵みを感謝いたします。今日は棚橋牧師より神様の開幕式をいただきました。私たちは心が弱く迷いやすい罪深いですけれども、神様が私たちを愛してくださり、あが必要と祈ることを教えてくださったイエス様についていくことができますように、どうぞ今週も私たちの歩みを導いてください。今ここに私たちの心からの献金をお捧げいたします。どうぞ神様の御用のためにお用いください。この小さき祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前をお捧げいたします。
アーメン。正英543番、続いて祝祷をいただきます。構想のあと、本日は教団の伝道推進を祈る日ですので、福田理恵神学生にお祈りをしていただきます。私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。
地区は保護されて、あとの6割の方は全国の教会学校や個人や地方大会の地域で当たられていらっしゃるとのことです。そういうことで経営的にも非常に厳しい中で実際にこうやって生きなさっているので、本当にそのお祈りと支えも必要とのことで、ぜひお祈りくださいとのことです。そしてもう一つ、東京教区東地区の方では中高生連合キャンプが夏にあるそうで、実際はコロナ禍で行いなかったら数年あるそうですけども、リモートで継続して続けられておりまして、この中高生連合キャンプというのもこの東地区における中高生、また伊豆諸島という離れたところで実際教会の交わりやあまりないようなそういうところからも中高生が集って、またこう参加するの方々がいらっしゃって、そういうふうに中高生の連合キャンプがなされているそうです。そうなの、本当にこのキャンプを通してそこで若者たちがまた奉仕される大人の姿を見て、自分たちもそこからリーダーとしても姿を学んだり奉仕ということを学ばされたりということで、また教会に奉仕するそのようなことにつながっているそうです。で、中高生連合キャンプのために、祝福のためにもお祈りくださいということです。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今私たちはこの教団伝道推進のお祈りとしまして、東京教区また東地区のためにお祈りいたします。東京教区において今教団の委員会の先生方も虹の家信愛層というのがありますが、本当にこの虹の家信愛層の祝福のために、また本当にこの維持されて、また本当に豊かな信愛層となるためにも、どうぞ本当にあなたが祝福してくださり、あと多くの支えや祈りを持って、この虹の家信愛層がますます支えられていきますよう、またそこで働かれている奉仕をされている方々も支えられますよう、リードされている先生方も本当に祝福のうちに過ごすことができますよう、あなたを導いて祝福してください。また東地区におけるこの夏に設けられるこの中高生連合キャンプをあなたが祝福し、そこで集う若い方々、また本当に離れているところに伊豆諸島から来られるこの子どもたちも本当に祝福されて、それにまた教会にさらに本当に自分自身を捧げ、そのような子どもたちが育っていきますよう、このキャンプをどうぞ祝福してください。心を合わせてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。